ちゃわんラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースや題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは私ホネストと
クリーンティーとウママです。
さあというわけで、
はい、はいはいはい、
今日は記念すべき日ですよ。
よーやった
やったはい、
やったね。もう待ちわびたね。
え、
待ちわびた、
ね、覚えてますか、うん、この二桁になった時とかね。
うん、
まあ初回もそうですけど、いろいろこうねえ、10回とか9回の時に確か次100回はどんなことになるんでしょうねみたいなこと言ってたと思うんですよ。
多分言ってるね。
言ってたと思うんです、うん、
も
う
それ以外にもちょっと結構前からもう100回100回っていうのをキーワードにね、うん、
言ってましたからね。
言ってきてまして、そして今日
なんと、ね、見事100回を迎えることができました。
はい、
ふっ、はい、ふ
っ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
音楽な。これ、音楽を使ってきて音楽一切なし。これね。
まあまあ、これはね、リアルな声をお届けするというの。
リアルですよ。
うん、まあ、100回でも100回ですよ。
もうなんか、あれだね、あっという間っていう感じですね。
本当だね。
うん、
だって、月に3回やって100回ということはもう少なくとも
?33 ヶ月以上やってるということですね。
そう。33ヶ月ということはもうすぐ3年ですよ。うん、
そうだね。
うん。
長いことやってるね。
そうですよね。まだ長寿番組とは言えないかもしれないけど、
うん、
そこそこ長いですよね。
まあね、ちょろっと、始まって終わる昼の帯番組とかよりは、全然やってますよ。
なんでちょっと皮肉っぽく言ったの。ちょろっとやってすぐ終わるみたいな。まあでも、おっしゃる通りですよ。
うん、
ねまあそんなこんなで。まあ我々もね。
うん、
我々駆け上がりラジオもですね、ぜひ、FM 局、AM 局からのオファーをお待ちしておりますので、
うん、
ぜひね、お聞きの、ラジオ関係者の皆さん。
いや、毎日新聞じゃなくて、朝日新聞の方でしたっけ？別にね、そのテレビ朝日とかでもいいですよ。
あと、
取材もね、受けますしとか。
北陸の方のテレビ局の関係の方も見てくださってますよね。
あ、そうなんですか。
うん。
じゃあ、ね、何かしらのね、つながりを。
つながりを大切にして。いきなり100回で何を言ってるんだって話です
けど
ね。
まあでも100回分あるってことですから、
ね。そうですよ。100回分
聞いてくれよって言ったらいいんじゃないですか。
は
い、
ぜひぜひ、ね、お待ちしておりますけれども。
うん、
まあ、そんなわけで今日第100回、記念すべきですよ。第100回。はい、もうね、この回をダウンロードしていただいた方は、まあ何の回か大体わかると思いますが。
はい。
まあ、実際に本編に入る前にですね。
うん。
お便りが、100回に向けて、どっさり来ております。はい、これは、
これ今回は、
今回は、
本当にどっさり、どっさり。
これこそね、うまうまさんが最初から言っていた状態になりましたね。
うん、ようやくね。
ガサゴソを選ぶっていう。選んで読むっていう時代がついに来たのかっていう。はい、
でも、ただ、全部読みますけどね。
まあ、そう。
読めるもん、全部読んじゃおう。
そう、全部読んでいきたいと思いますので。じゃあ、早速、ツイッターの方からね。
はい。
ちょっと、分量がありますので、前半というか、まあ、オープニングとエンディングに、
うん、
分けてね、読んでいきたいと思うんですけれども。
はい。
はい。
まずですね、ツイッターから、いつもいただいております。かけらじの皆さん、はじめまして。名古屋在住のイーラです。ということで、はい、イーラさんということですね。
はい、はじめまして。
オープニングの曲に惹かれて半年くらい前から聴き始めました。おぉ。あの曲欲しいです。
うん。
今までの回だと、パット様とパラレルワールドの回がお気に入りです。これからも更新楽しみにしています。そういうことで。
はい、ありがとうございます。オープニング、俺持ってるよ。iPod に入ってるからね、俺ね。
なんでスネ夫みたいな言い方なんです
か。なんでパーソナリティがそこで自慢をし始めた。それ。それ持ってるでしょうよ。
当たり前、真っ先に送ったの。グリーティーさん宛てに真っ先に直で送ってるから。
てか、むしろ、あなたが編集してんだから、あなた持ってるでしょ。
持ってなかったらおかしい。捨てたとしか思えないみたいな。
何が嫌で捨てるの、逆に。
ごめんなさい。
リスナーさん相手に自慢するのやめてください。 俺持ってるし、みたいな。まあ、そんな風にいただいてます。うん、まあね、あの、うままさん作曲の曲。
作曲もして、ね、演奏もしてっていうね。
演奏もしてっていうのは。
うん、
はい。はい。すごい、
ね、生で聴いていただけるとはね。
もういきなり、
手元にありますもんで、
ちょっとサプライズ、ね。うん。
まあでも、滑ってしま
う。実際に弾けるということが分かったわけですからね。はい。はい。そして、二つ目ですね。はい、ああ、というか、まあ、
パット様
お気に入りの回はパット様とパラレルワールド。
パット様大人気ですね。
パット様は、なんかやっぱり、カリスマ性がありますよね。
あるね。
うん。うわ、やってみたいなって言わせるところがね、すごいですね。
それ、あの、本文に書いてあったやつでしょ。うわ、早くやりたいわってやつでしょ。いや、でも、なんと、二つともグリーンティー3回というね。
そうですね。まあ、ネタが良かったんでしょうね。
良かったんでしょうね。うん、まあ、
はい。ありがとうございます。
こういう意見がまず来ております。
はい。
そして、二つ目もツイッターから来ております。皆さんこんにちは。秋です。
はい。
ってことで、はい、秋さんが来ております。
はい。
いつも配信楽しみにしています。その中でも、私の好きな回は、ジョン・タイターさんが、未来から来たというお話が好きです。
グリーンティーさん無双になってるけど大丈夫
来てるね。こう、グリーンティー無双だね。こ
う、ね、みんなの心をね、引き寄せてたんだよっていう。
すごい。
だいぶでも前の話ですよね、ジョン・タイターも。そう
ジョン・タイター。
はい、そうです。
信じられないような話だけども、本当かもしれないって気持ちになったりしてワクワクしました。ぜひ第2弾もよろしくお願いします、うん、
なるほど。
ジョン・タイター、来ました。
まあ、これはだから、僕ではなくて多分ジョン・タイターさんが好きなんでしょうね。
またまたご謙遜を。
いやいや。
まあ、いい素材は、あんまり調理しなくても美味しい料理になるっていう、そういう話。
うん。もうだから、塩を振りかけるぐらいでいいっていうね。ああ、そんな感じなんですよ。
どうしたの？え、何？今日って美味しんぼの回だっけ？
クレイジーソルトだけでいいよ。
そうそうそう。
いや、クレイジーソルト自体が美味しいから。
そうそう。
それだけで十分。ご飯にクレイジーソルトみたいな。食べないですけどね。はい。まあ、そんなことで、
うん
グリーンティー無双になってまいりました。
はい。
ここまで、が、まあ、ツイッターでいただいているところですね。
うん。
まあ、後半でも出てくると思いますが。
はい。
そして3つ目が、これメールでいただいております。インターネット依存症ということでタイトルでいただいておりますね。
はい。
本文を読んでいきますと、皆さんこんばんは。
うん。
先日、近所の居酒屋で火事があり、半焼しました。
うん、あら、
消防士さん頑張ってくれてありがとう。本当にご苦労様と、火事場見物をして感心したケリーです。
ケリーさん、矢島をされたということ。
矢島だったんでしょうけど、唐突にどう反応していいかわからないという。
まず、死亡者とか出なければよ
くある。大丈夫だったんですかね。
その辺大丈夫ですかね。
はい、
まあ、居酒屋ですからね、火には。特にこう、これからどんどん乾燥していく季節に入る。まあ、まだ梅雨があります
ちょっと何を言い始めたのかと思ってる。
気をつけていただきたいなと思いますけどね。はい。はい、皆さんも火事には気をつけてくださいね、ということで。
まあ、火事、はい、ね、遭遇したことはあんまないんで。
そうだね。あんまりないですけど、ね。
まあ、遭遇したくはないなと思いますけど。
まあ、でもぜひ気をつけていただきたいですね。はいはい。そして、90回のインターネット依存症の話題ですが、僕は依存症ではないと思います、
うん。
ネットができなくても多分大丈夫だと思います、
うん。
ただし、僕は高校時代からずっと日記を書いています。
あ、すごいですね、それは。
すごいですね。以前はノートに綴っていましたが、数年前からブログに変えました。基本的に毎日書いているので、ネットができないと困るな。
うん。なるほど。
これは依存症と言わないんですね。
なんだろうね。
まあでもブログからね。
そうそう。ブログに書かなくてもノートに書けるからね。
あとでまとめてあげればいいとかね。ありますし。
あと、ネットが使えないと、ポッドキャストがダウンロードできないから困るなぁ、ということで。まあ、駆け上がりラジオが聞けないのは問題ですね。
まあ、駆けラジオだったらあれですよ。10日に一遍ネットできればいいですよ。
あ、そうだよ。毎日やる必要はないから。
毎日じゃなくても。
つまり依存しなくてもってことだね。
そうそう
そうそう。依存しなくても大丈夫。
はい。
はい。この2点ぐらいが気になりますが、あとは別にネットができなくても生きていけると思うので、依存症ではないと思います。うん、では失礼します。
いや、そうですね。いい、バランスで、多分、バランスがいいと思いますよ、それぐらいの方が。
そうだよね。もう、まあ、それぐらいがちょうどいいですよ。
うまうまさんも前ね、あの、Google メガネの時に言ってましたけども、まあ、あの、電車の中で下向いてる人多いっていう。
いやでもね、本当に思った。
よね。
昨日、あの、電車の中立ってて、パッて前見たら、まあ、前がずらーっと携帯だったんですよ。おう、あっかんって。まあ、その中に一人、電子手帳開いてるおじさんがいたんだけど。
電子手帳電子手帳ですか
電子手帳開いてる。おっさん電子手帳かよとか思いながら、おーと思ってたんだけど。まあ、で、後ろをパッと振り返ったら、後ろの席もね、もうみんなスマートフォンね。これ。
もう最近みんなこう手をね、こうピピってやって、こうスマホのね、画像、なんか。そうそうそうそう、
まあ、片手で豪快にやってる人もいれば、両手で人差し指でヒューヒューヒュー動かして、ちょっと目障りだな、こいつみたいな話もありつつ。
すごいですね。もう、あっという間にスマートフォンの世界になったな、という気がいたします。
はい。
ね、はい。そして、これが4通目ですかね。
うん。
これもメールでいただいております。リクエストということでいただいておりますが。はい、こんにちは。26歳女。ドニャンと申します。ってことはい、ドニャンさん。
ドニャンさん。
はじめまして。
はじめましてですね。
もう、同世代。はい、ザ、同世代。
ザ、ザがつきましたね。
ザ、ザ、同世代。多分、同じ年代生まれでしょうね、これ。話が多分合うタイプでしょうね、これね。
年ばれましたけどね、これでは。
まあまあ、皆さん大体分かってたところ。
分かってます。1、2個誤差はあっても。大体これやろなって
そう、ね。まあ、そうですね。はい。
はい、1ヶ月前に、駆け上がりラジオを見つけ、徐々に過去配信まで遡って聞いているところです。
はい。
車の中、お風呂の中、食事作りの時に聞いています。
うん。
これ食事作り、なんかまずくなったりしないですか？大丈夫ですか？
いや、危ない回あったけどね。
あ、そうだ、
危ない回あった。危ない回。
冒頭急にそもそも絶する話を。
いや、でも、その回は1ヶ月前以内だから、多分もう聞き終わってるはずですよ。
まあ。まあ、最初に僕ちゃんと断り入れましたから大丈夫だと思いますよ。
そうだね。うん、セーフ。あの、女性の方なんで、はい、そこは、あの、気をつけてくださいね。グリーンティーさん気をつけてください、
ね。すごい注意されてますけどね。
骨相談。そういう話少ない方だからね。はい、あ、すいません。
あ、いえいえ。
あ、すいません。
はい、まあ、でもその回以外はあんましてないですもんね。大丈夫だ。
そういうこと
です。
うん。はい。
はい。ホネストさんを、ずっと、フォレストさんだと思ってました。
お。
ね。
お。
勝手に本名は森さんなんだろうなと推測しておりました。
フォレストさん。
どうも。
いや、だってこれわかんないもん、フォネスト、フォレストって。同じに聞こえるからね。
駆け上がりラジオのフォレストです。ねえ、フォレストです。もうフォレストで、フォレストありだね。あの、本名森じゃないですけどね。
ねえ、英語になりましたね、いきなり。
もうねえ、フォネストという英語でも何でもなかったものが、急に英語になったんで、まあ、かっこよくなったよね。
なんか、緑属性が、グリーンティーの次に、フォレスト。
そう、ついちゃった
ね。そうだね。
そうすると、うまうまだけ緑属性じゃないっていう。
なんか、美味しいみたいな感
じ。そうそうそう。いや、でも、あの、ホネスト聞きづらいんですよね、確かに。
まあ、ホネストっていう単語は実在しないからね、何の話や
ホネストですからね。
まあ、さ、はい。そして、3人のお話を聞いていると、男の友情っていいなと羨ましく思います。
うん、
思い合っている中にも言い合える仲が感じ取れます。ほう。
なるほど。
個人的に女の子は嫌われたくないという思いが強く、言い合える仲がなかなか気づけないように感じます。ほう。
うん、
女子に怒られた時も、男はその行為を注意されたと受け取るのに対して、女は人間性までも否定されていると感じるそうです。へえ、そうなんだ。そういうことも関係あるのかなと思ったりしております。
うん、
そうなんですね。
まあちょっと女の人同士のっていうのはよくわかんないですよね。
ああ、でもね、中学生の時にね、まあ巻き込まれまして。
あら、フォレストさん。
フォレストさんが。まあその、女性チーム対女性チームの、なんかバトルに巻き込まれてですね。
うん。
めんどくさっと思ったことありますね。
もう、ね、そこでなんか下手なことするともう、すべて自分に吹っかかってきそうな、ね、感じもあるしね。
たまにこう、敵対してるものがさ、うん、ある同じ方向に敵を向いた時に結託するってあるじゃない。
ある。
それが、うん、男性、その相手に入ってる男性に行く確率というのは高いわけですよ。
そうだね。共通の。
そうそうそう。
利益を求め。
そうそうそう。要は、その、 相談し合ってた中で、ちょっと変なこと言ったら、うん、え何言ってんのマジない。ねマジないよねみたいな。
仲良くなれ
る？みたいな。え、そこ結託すんだみたいな。っていうことがあるので。まあ、難しいですね、女性の扱いは。ね、とだけ言っておきましょう。
は
い、
そこで止めて
永遠のテーマ。
はい。
なってみないとわからない以上ね。
そうですね。
はい。
はい。さて、本題ですが。駆け上がりラジオで取り上げていただきたいテーマがあります。お。それは臓器移植についてです。
うん。
臓器移植。確かに、まあ今まで取り上げてないですよね。
そうですね。
皆さんはドナーになる意思はありますか？私は単純に自分が死んでも誰かのためにできることがあるならば提供したいという思いがあります。
うん、
お。あまりこのような話を友達とする機会がないので、他の人はどういう思いがあるのかなと気になっています。
うん、
ドナーになりたくないという方の意見、理由を聞いてみたいのです。
うん、
まだ過去配信はすべて聞けていないので、過去に取り上げているテーマでしたら大変申し訳ございません。これからも楽しみにしております。ドニアンよりということで。
はい、ありがとうございます。まあ、多分ね、これはドナーになる意思があるかどうかっていうのに、すぐに返事ができないというのは今現状じゃないかと思いますね。
そうね。うん、あるかないかというよりも、うんまあ
で、その先何が起こるかっていうのを多分深く考えきれていないから答えられないんですよ。
そうね。
うん。まあ、脳死とかもあるし。
やっぱりドナーになるイコール自分の死を考えなきゃいけないっていうに、イコールで結びつくからね。
うん、そう。
だからその自分の死を。
先だよね。兄弟、肉親とかによって、必要ですとか言うときは、多分、移植するんだなとは思うんですが、
うん、
知らない人に移植できるかっていう話ですよね。うん、
まあ、例えば自分はいいとして、自分の家族がどう思うかとかね、
うん。
自分が死んだ後に自分の子供が自分の臓器移植された相手に対してどういう感情を持つかとか、
そうだよね。
いろんなことを考えると、結構難しいよね。
自分だけの体じゃないんだぞみたいなありますよね。
うん。
例えば、娘を持つ親がですね、娘が整形するとかなったら、親は多分黙っちゃいないじゃないですか。
うん。
まあ、ね、それに近いものありますね。
そうね。なので、
まあ、まあね、切り刻んで欲しくないという思いはあるかもしれないけどね。うん、
まあ、ちょっと機会があったらね、そういう話。
でも、いいテーマですね。
いいテーマですし、これを逆にみんな、皆さんにも聞いてみたい部分もあるから、
ね、
なんか、あれだったら、テーマにして、
そう
どっかの会、
ねうん、
やりましょうか、
ね。やるのもいい。
若干ね、
うん、
ごめんなさい。若干、多分、これからね、お話っていうか、お話じゃなくて、流れると思いますけどね、本編の方
で。本編の方でもね、はい、ちょっとこの、はい、テーマについて、ちょうどこう、お話しするところがあるので、うん、そこらも。まあ、あまり深くは話してないですけど、はい、聞いていただければと思いますが。
はい、
でもこれ、あれですね、あまりこのような話を友達とする機会がないのでっていうのは、いいですね。かけらじをそういう場にしてくれるっていうのは嬉しいですよね。
そうだね。そうだね。かけら
じ確かに、かけらじ自体があんまりこう、友達同士で、まあ、3人はね、別ですよ。うん、この3人はこの話を普通に、どっかのカフェでもやってるぐらいの話なので、あれですけど、こういう、まあ、普段友達同士で深く話して、そうだよねって、なかなか言わないというか、言いにくいなって思って、いただいているその話題っていうのをこっちにぶつけていただければね我々はそれに対して、
うん、
ねお答えするというか、
うん、
お答えできればいいなと思ってますので
そうですね
こういう話題をねどんどん送ってきていただければなというふうに思っております
はい
はいということでちょっとね前半のメールはこの辺で、で後半にまた後半というかエンディングにねまた、うんメールを読んでいきたいと思います
はい。
はい、
はい。ちょっと、長くなってしまいましたが、それでは早速本編の方に行くんですが、
まあ何をしたかっていうね。
そうだね。
どういう本編か。
なんだろう。じゃあ今回何ですか？
今回どういう本編になってるんでしょうか？
今回はですね、皆さんお待ちかねの、1ヶ月前に、皆さんにお伝えしたと思いますが、
はい。
現在、科学未来館で、
はい
行われておりますですね。世界の終わりの物語、もはや逃れられない73の問いでしたっけ？
うん。
の、展示会にですね。
はい。
我々3人が実際に出向いてまいりまして。
はい。
その、 時にですね、三人でこう歩きながら、73の問いに一個ずつ突っ込んでいくと。
うん。
で、その突っ込みつつ、録音しつつっていうね、
うん。
ことをして参りましたので、
うん。
その本編をね、聞いていただければな、というふうに思っております。ま
あ、ロケですね。
ロケです。久々のロケ会。
久々。
まあ、100回をね、100回になりましたのでね。
もしかしたらそこのね、いらっしゃる方が、
うん、
いたかもしれないですね。
そうですね。
かけらじメンバーの隣に、あなたみたいな。
うっさいなと思ってたら、実はそれがかけらじメンバーだったかもしれないと。
で、まあ、ロケなのでね、久しぶりに外で撮ったっていうので、ちょっと収録環境も違って、うん、ちょっとお聞き苦しいところもあるかとは思いますけど、
ね。そう、僕、聞いた感じだったら、結構、はい、あ、なんか、わちゃってなってるなってのがあったんですけど、うん、でも、臨場感はね、
そうですね。
伝わってき
て。はい。
まあ、あとは、この、ポッドキャストを聞きながらね、ぜひ、科学未来館の方に行って、我々3人と一緒にね、
そう
、その世界の終わりの物語を見ている雰囲気を楽しんでいただくこともできる
よね。そう、そのためのようなもんですよ。はい、なんか聞きながら、イヤホンつけつつ、
そう
まあちょっと音緩めね、他の音聞こえるようにしつつ、うん、入り口から入っていくと順番に我々喋ってきますんで、
う
ん、
そう。ちょっと面白いと思いますよ。
うん。
うん、あれ配置変わってなければね。
そう。ここのことを突っ込んでんだな、みたいな。あとは、
ね、
これからありますけど、本編入った時に、傘の話をね、しますので、その傘がまだ残っていれば、わかるのかっていう。
あ、ごめん、傘のところ、非常に雑音が多くて切っちゃいました。
あら
すごい聞き取りにくかったのでね。まあ、
あとなんか、うん、ボールとかを入れたりするときにね、コロコロコロコロ
コロ。そういう音は聞こえます。
これ、何の音やねんとか思うかもしれないですけど、言ったらわかりますんでね。あ、これか、みたいな。
そう、はい。だからぜひやっていただければなと思います。
そうですね。
はい。
はい。
ということで、じゃあ、早速本編の方に参りましょうか。世界の終わりの物語ですけどもね。大丈夫泣いてるけど。
怖いね。
ちょっと落としちゃってるからね。
あ、合図をね。
終わってしまってるわけです。
あ、そういう終わり？
これ終わってます。
いろいろ終わりがあるわけね、これ。
いろいろ表してるね。
なるほど。終わってるね、これ。
そうね、
誰かが忘れてったということ
で。終わっているよね。
忘れてます。
最後は、
予期せぬ終わり。
あれが落ちてくる
よね。それはそれで怖いですけど、
ね。もういきなり始まった。
あなたの人生で一番心配なことは何ですか？What is the most anxiety?
Anxiety.
Most.一番何心配なこと？
そう、人生で一番心配なこと。でここ書けるなって。
なるほど。
ここ何でか分かんないんだよねこれね。これは分かんないんだけど。
いう心配な。
将来だよね。
まあそうですよね。でも将来多い意外と。
あの僕は、うん、この人の送り棚の振り方の間違いにちょっと心配だけど、
うん、金少ない
名がない七種っていう。なるほど、
まあ、
自分に限界を感じること。
年金をもらえるかとかもね。確かに。
あ、一人で生き上手に人生を全うできる。
これなどういう意味。これドラえもんという名の恐怖と存在。
顎がなくなることって書いてある。
顎
どういうこと。
顎視点って書いてある。
いや、なくなることないでしょ。
愛する人が悲しむことが不安なの。
あ、なるほど。
何か起きる。
なるほどね。
ね、なんかいろいろありますね。裏切られること。
裏切られる。
あ、裏切られること。
一人テーマパークが始
まった。忘れられること。なんでられること下に書くの。これ二人とも
どっかそれを始めてるとこあるんだよ。そうでもない。
地球滅亡っていうのがさ
2010年
あるね。
みんな書いてるね。
ランキングを発表するとしたらどうなるんですか、
ね、自分はいいんだね。大切な人たちのこの先。
そういうのあるよね。さっきもそうだよね。
他の人も心配が多いね。
来世も日本人かっていうのもあるんですけど。
気にしたことないけど、そんなまず人間かどうかっていう。
自信と民主党っていう言葉
ですか。なんかそっち方面の方じゃない。
一番怖いものは何ですか。
これはね、これね、今まで一回雑談の一回取り上げたことあったじゃないですか。はいはい、そしたらここに同じデータが、これその日収録したのすっごい来たんです。そしたら同じデータが韓国にいいですね。
本当だ。
言ってた。
そうそう。
え、来ました？
これ。来たと思って。
世界の新トップ10、低所得国。
そう、所得によって死因が違う。
なるほどね。あ、分かりやすいね、この表現の仕方はね。
日本は特にガンなんだよ、あの黄色いのガン。
病気で死ぬ、病気で死ぬ。
そうそう、病死の。この辺もなんかね、このなんていうの、
またマラリアとか
感染症とかで結構衛生状態が悪そうな感じ。
なるほどね。
大人になるまで死んじゃうからね。
これ、この机、何インテリアとして
机に目がいった
これインテリアとしてこれ持って帰れるっていう
どこに置くんだよどんな
感じどのリスク隕石衝突って一番怖いってこと
人類滅
亡地中に住むってそういう問題じゃないのこれ、
うん、大津波山の中で暮らすの交通事故7分に1回らしいです
世界ですね。
あー、
そうな、ごめんなさい、
まあ、僕からしたら心外なのはあの何自殺率のグラフに骨が使われてることが非常にねちょっと残念でしょうがない。
バッチにしちゃったらどう、これバッチにしちゃったらどう。
あ、これバッチ、はい、ちょうどいい大きさだろう。
人を見なしたことと人の手によらないこととどちらが怖い。
怖いでしょう。
これはまあ、
え、
これは見なしたことでしょうね。
でも地震とかこっちに来るわけ。
そうそうそう。
だけど地震が怖いんじゃなくて地震の後の原発とかが怖いわけです。
じゃあこっちかな。違う。いやこっちの方が怖いでしょうね。だから自分で自分の首を絞めてる。あ、そちらですか。
まあそうだね。
じゃあ人が
事故とかも全部そうだもん
ね。
そう、交通事故とかもそう。
なるほどね。あれ全部かけらじのマークつけとく？
てっぺんの、あ、三角のてっぺん。
いずれかけらじかけらじって言うとバレる気がする。
世界で一番なんですか？世界で一番安全な場所はどこでしょう？
はい、
空中。
空中。ディズニースカイ
中。
そう、これ、ああやって重ねられる。
なるほど。
あれ、なんかクロームのタブみたいな。
クロームのタブじゃないから。
クロームのタブだね。
クロームのタブじゃないから。
クロームだね。
Google クロームじゃないから。
クロームだね。
クロームのタブじゃないからね、これ。
じゃないの。
いや、どこが安全かっていう話です。
俺、ロシアのど真ん中だと
思う。が安全だって。これ自殺率高いっすよ。
これダメだって。
飢餓は、
これもうダメじゃん。
自殺と飢餓が全く違う。
じゃあ南極とか、じゃあこれ白いとこデータがないっていう可能性もある。
じゃあパプアニューギニア、あ、これそうか。
パプニュー？
パプニュー。
パプニュ
ー行く？他の。さっきのあれじゃないけど、死んだよ、
ね。俺。
ああ、もう。
俺大丈夫だって。
なんでここに列島がね、
そ
んなに
ちょっと。
こういうところに行けばね。
感染症。
モンゴル穴場だ
よ。あ、本当だ。
でもデータがないだけっていう感
じ。そうそう。
あと人がいないっていう可能性がある。
そう。自殺率ってなんでロシアは高いんだろうね。
なんかロシア語自体が結構普通な喋り方する、
ね。そういうこと。
その問題は関係ないんじゃないかな。
暗いもんな、ボソボソ言ってる。
さあ。あれもありますよ。危険があると知ったら
住み慣れた街を
離れることを
選びますか。
これはここでボールが得られるようになってて、離れるんだったら左が、家にいるんだったら
出てけよってな。
住み慣れた
あの、
あ、著作権的
な、そう、著作権的な問題があります。
あ、これ消してください。
まだ大丈夫だと思うけどね、今の単語だったから。
危険があると知ったら住み慣れた街を離れることを選びますか。
もうええなっていう覚悟のできる年だったから
ね。あ、こっちだろうな。
こうやっていって面白いからとかじゃないよね。
どっちが住み慣れたか分かんない。
住み慣れてるかどうかも分かんない。
そうだよね、住み慣れたのはもしかしたら実家かもしれない。
そうそうそう
そう。これさっきの人じゃない。
あ、分かったよ。
似てるね。
そう、そうなんです。
似てるね。
そうなんです。そうなんです。
目ざといね、よく。
なんとなく。ここにもあります。あなたの身を脅かす危機を予測できるとしたら知りたいですか？あ、これ、あれですよね。これは僕はもうこっちですから、言ってましたから。え、馬本さんこっちですよね。は
い。言いたくない。
少ないな、この比率。
まあ、まあ、一応知って
たな。知りたいんだ。
で、僕と同じやつがこっち。病気の。
ああ。どんな病気になるのか。
これはもう事前に学習してるはずですから。
あらかじめ分かるとしたら知りたいですか？
病気になるか分かる
としたら。これあれだよね。あ、でもこっちはトントンだ。
だからトントンか。3人ぐらいって言ったん
だよ。1日も高いんだけど。知りたくないと。
僕は知りたいんですよ。いや、まあ、内容にもよるけど、内容にも。避けられないっていうのは嫌じゃん。めっちゃ喋ってるけど、一人で。
病気になる確率知りたいですか？遺伝子検査サービス。これでなんかさ、当たっても嫌だよ。
まあ、30% とかそんな感じでいい
から。おみくじ感覚で当たるかどうか。
暇で、アルツハイマーになる確率 5%。
さあ、さあ、
さあ。
さあ、
せ
ー
の。
大概こっちは大丈夫です。
糖尿病。糖尿病。糖尿
病。糖尿病は？
当たっちゃったもん。20% 当たっちゃった
もん。5人で
気をつけますか？
あ、はい。
で、肥満症。
え、僕は糖尿病なんですけど。あ、ダメか、糖尿病。
30% の方が当たらなかった。
あ、じゃあ僕、ホネットと同じだ。
そうです。
あ、大丈夫です
。で、絶対もう、よく振ってみたいな。
3択で3択。
おー、
全クリした。
全クリです。
全クリです。
じゃあ、赤が当たりって誰も言ってないから
。嫌な意味当たりだって。
自分がどんな病気になるかを知ったら、それを家族や大事な人に知らせますか？
If you get the information about your risk for... まあ、いや、ごめんなさい。
Would you like to tell your family or your loved ones
まあ、知ってね、お金とかのね、補助していただきたいと思います。医療費の、
報道にてよ。まあ、知らせるでしょ、これは。
はい、知らせます。
その先の話もあるし。
危機が迫っていることを知ったら、残された時間で何をしますか？こんな自分の好きなことに決まってる。
まあね、その時間によってもあるじゃん。30年前に知らされるのか、
そういうこと
前なのか
っていう、ね。そういうことか。
寝るな、なんとしたら。
それもあそこ
に貼ってある。
寝るのいいね。
なるほどね。飛行機墜落数分。いや、その数分の間に俺は生きることを考えるけどね。
まあそうだね。飛行機墜落とかだった
ら。窓を開けろと。
パラシュートとか
こうやってやって
るもんね。
そうだ。墜落しても生き延びられる可能性もちょっとある。うん、
交通事故2秒。地震速報5秒。5秒であるでしょう。あ、でも危機か。
予知されてから発生する前の予想時間。
太陽嵐数日だった。
電子機器が全部ダメになるよ。
まあ、30年前とかあったら結構普通に何でもやってるっていう。
いや、普通だよね。
まあ、普通の生活で、
まあ、もうちょっと行きたいけどね。
30年だから。てかまだね、30年のライフを過ごしてないからね。
残された時間で何をしますか？5秒前、カウントダウンから。
あ、寝る、やっぱいるじゃん、
これ。寝る、寝るは分かる、気持ちが分かる。
わーで5秒っていう。
わー、叫び声じゃん。何をするかって書いてないじゃん。効果音だった。
この辺はでも普通ね、
余裕があるまだね、なんかいろいろ。
グアムに行く金を奪う。
奪
っちゃいかん。
3ヶ月前だけど頑張るっていう。
アイスを会社ごと買いたい。
頑張ってもでも来ちゃうんだね、3ヶ月。
でもだんだんこうね、下に下がっていくと2日前。
すごい、1時間前だと運命を覆せてた。覆せる
な、強い人
だね。覆せるんだったらどれでも一緒じゃね。
ここまで来て覆すから。
なるほどね。あ、これ今までやって
た。ここまでやってきて、さあ覆すかっていう。
じゃあもうちょっと前から覆そうよ、じゃあ話。 リスクを完全になくすことはできない世界で、あなたはリスクとどう付き合いますか。
これちょっと並んでるね、この先こっち、はい、
リスクがない環境で安心していきたいですか。
なるほどね、これはね、リスクがないと
幼稚園
で野生の象よりも寿命が短いというデータがですねあるそうなんですよ。
なるほど、
ストレスがね相当あるんだろうね。
野生の象は、まあ、35.9 年平均生きるのに対して、動物園の象は 16.9 年。
だって人間によって殺される象を除いた場合56年も生きれる、
増えてる可能性がある。すごいな、
まあ、この広々としては大事
それ象で考えたらの話でしょ、
まあ、象だったら、象じゃなかったら分かんない。
犬とか猫とか、
うん、だ
から
水族館で言ったらさ、亀の赤ちゃんなんてこう生まれた瞬間にこう天敵にやられる人のやつの方が多いわけだよ。
マンボウ的なところね。
そうそうそう、そうするとさ、まあ、それだったらまだこう水族館で全部生きた方がいいかなって思う。
全部ね、
全部ね、うん、みんな家族。
まあでもね、何がリスクなのっていう話になって
くる。ああそうだね、リスクの話だもんね。
これ意外と、うん、
よく考えられてるね。
これはリスクとどう付き合います。
リスクをどう付き合う。コップ1杯分をこの調子に大津で分け入れて
る。
分かってます。
リスクをどう付き合う。ダメだ、
リスク
服用するな。
しかも刀でかかったらもうダメだ。利用する、逃げる。あ、見てみる。あれ若干戦うに繰り
出
してね。
はい、見て、
どういうことだね。見てみる。
いや、もうリスクじゃないですよってことで。
25違う
まあ、まあ、似たようなもんだやっぱ毛利さんだね、宇宙飛行士の場合は。お、今年の終わりに変わります。違う違う、私の終わりだよ。それ 細く長く行きたいですか、太く短く行きたいですか、ホネストみたいに行きたいですか。
ホネストはどう考えた
らこうか。これひどくない。真ん中、
真ん中あるんですよ。
細く長く行きたいですか、太く短く。これだな。
いや、これやっぱバランス型がいいんだね。僕はここバランスですね。
僕は太く長く弾く。
太く長く。
太く長く。
真ん中。
真ん中だろうね。じゃあね。
じゃあね、これね、年によるんだよね。まだ若い時はまだ行きたいって思うけど。
まあね、年だったらもういいよね。
そうそう。
何歳まで行きたいですか。
こうだね。こんな感じ。
How long would you stay alive?
80でしょ。これ
80。
平均寿命ぐらいかな。
やけにあっさりした回
答。そう
平均寿命が一番いいんじゃない。
4000ってもあるジャイアントセコイヤ。
セコイヤ。あ、熱くないの。
これなんでこっちがもっとカタカタ動いてるの。
緊張しまってる。はい。
だから心拍数がね、太く
短く、いろいろ絡んでくるでしょ。もう終わってるかもしれないんだよね、見てみてる。
なるほどね。
クマムシは乾燥してもまた生き返る。
あ、なんか言ってなかったっけ。
言ってた気もする。
死なない虫みたいな。
あ、死なない虫って、クラゲは向こうだよ。
いや、その前、ずっと前にさ
言ってたっけ俺、うん、
なんか聞いたことがある。
もはやもう50回以上前の話覚えてない。
カロリー制限なし、カロリー制限ありで顔が全然違う。
たくましいでしょ。たくましかった
よ。すごい。
7分目が、7分目がいい。
永遠の生を手に入れた。違う。 生じゃない。永遠の生ね、はい。永遠の生を手に入れることができるなら欲しいですか。
これ意外と英語の勉強になるよね。サポーズとか使ってるから。
サポーズ you can have eternally、
はい、
eternity eternity life。宇宙ワンディ。これでね、桜は散るのが美しい。
これです。
おお。永遠に生きるベニフラグ。
細胞分裂を
繰り返す。あなたにとって永遠なものは何ですか？おっと来たよ、キリア監督。来たよ。
俺そのあれワークショップ出てないんだ
よ。ていうか違う、これは俺がキリア監督に質問をした。
あ、質問してたね最後。
じゃあ永遠のものってあると思いますか？
あ、言ってたねそんなこと、ね。
っていうのを僕がキリア監督に質問をしたの。それは概念的なものだろうね。愛とか
手を広げない
愛とかさ、そういうやっぱ物っていうのは壊れていくよね。だからそういう概念、概念が永遠の愛とかそういうもんだよねっておっしゃってた。
一人テーマパーク
すでにモノマネ
骨90日、
結構生まれ変わるの遅い。
そうなんだ。生まれ変わりが90日ということはもうこれはかけらじ9回分ですよ。
90日ね、
9回分。僕はかけらじ9回でワンサイクル。
じゃあ休館前と同じ骨、
違う骨と
か、うん、やっぱ咳とか止まりにくいのはやっぱりこう肺とかにね、
なるほど、
ローテーションが遅いというか、
これが、ね、永遠なもの。
終わらないガムってどうですか。永遠の輝き、終わらないカレンダー。すごいね。あ、めくれないんだ。
畑はただの彫刻と包帯だ。
ネバーエンドガム。
ネバーエンドガム。
これいいね。ライム、コーラ、ソーダって。
終わらない。
終わらなかったんだって売れないじゃん。
いや、味がどうなの？味が
終わらない。
味が終わらない。
味、こちらの方味が終わらないガムになっておりまして、300円ぐらいで売れてる。
でもそれだとこれこの会社売れないですよね。これ。まあ、どこの会社さん
か
わ
から
ない
。まあ、ね、
うん、一個はね。でも一日中ね、そういうところで気持ち悪いじゃないですか。だからまあそのために変えてもらうっていうことです
。なるほどね。あ、そういうこと。じゃあ買うんじゃない。
あとね。
だって30分とか言ってんじゃん。この味長持ちみたいな。それが永遠続くんです。
そう。
好きなタイミングで捨てられる。
好きなタイミングで捨てても構わない
。じゃあ変えましょう。
どうですね、バインドが。
やりましょう。やりましょう。開発しましょう。トモさんみたいな。
ロッテじゃないんだから。
やりましょう。いつまでも若さを保ちたい、それとも年相に老いていきたいですか。
これはさ、どう見ても若くいたい感じですしな。
まあね、うん、今の半分ぐらいのスピードで老いていってもいいと思う。
あ、ゆっくりってこと。
ゆっくり。
ああ、まあね、ある程度今一番元気だからね。
そう、今はいいけどね。こっから若くなることはないからね。そう言ったら。
そうなんです。
折り返してますから、ね。
そうなんです。おばあちゃん。
ポタポタ焼き？
うわ、ポタポタ焼き好きだよ。
よく食べてる。
ああ、これね。年取った方が味が出るみたいな話ですよ。めっちゃ真剣に聞き比べてますけど、甘い地声。
あなたにとって永遠のものを短冊に書いて吊るしてください。愛だろ、愛。
かけらじ、かけらじ。
永遠のものをかけらじって書いて書いて、飾っとく。
10年後の。
あなたは何をしていると思いますか。何をしていると思いますか。
息をしていると思います。
ニートをしている
とも、うダメな、放送にならないな。
生と死の世界はどこにあるんでしょうか。
デデンってこ
と。脳死の判定。脳死の判定ですよ。これが、あのね、お便りでいただいてた、あの、臓器移植というところにも繋がってくるところだと思いますけど。じゃあ、脳死だったら臓器移植していいのっていう話です。
していいと思います。
まあね、この本編が始まる前にお便りでね、紹介してると思いますけど、はい、まあ、
これはしていいと思います。
そこの回答 そうね。
もう一つでもどっかに、時価がどっかにあるかもしれない。ちょ、ね、あーとか言って、ゾンビがバーみたいな。
うん。
おはいみたいな。
可能性はあります。
わかんないね、そこはね。
どのように死ぬかではない。どのように最後まで生きるか。
生ききるか。
あ、生ききるか。
生ききる。
っていうかもう、提案じゃないよね、もうこれは。教えみたいな感じになってる。
でこれも、まあ、あの宣伝なんですけど、
はい、
ラブレタープロジェクトというのを未来館ではやっていて、
それを宣伝みたいな、そちらもやってくださいよと。なるほどね。どのような細胞を望みますか。ね、
もうなんか終わりありきで何度教えていただわれ
て。ということで、今何歳ですかということで、今の年
72歳
じゃない72歳じゃない何歳まで行きたいですか。80と。ね、
そうすると
計算、
はい、計算、
計算、はい、
はい、1日3回とするとあと5万9130回食事ができると。
5万9130回食事ができるということは俺結構食べれるね。
あと54回桜が見られる。
少ないな。
え、54回しか見れない。あ、そっかそっかそっか。
あと1万9710回おはようという。
いやいや、言うのは自由でしょうよ。
言わなく
3倍ぐらい。芸能界だったらもうずっとおはようだからね。
あと135回
旅行なの。
旅行
眠れるの15万124時間。
めっちゃ寝れるな。まあその後ずっと寝るから大丈夫です。
そうだね、
死んだって死ん
だらいい。やめてくださいよ。
3つ行きやん。
来世はあると思いますか。最後の一瞬何を思い浮かべると思いますか。最後の時を誰と一緒に過ごしたいですか。あ、これ言ってたね。どう死にたいですかみたいな。
そうそうそうそう。
ということで、生命は永遠というブースに入ってきますけどね。タランコロあの店じゃないですよ。死んだら全て終わりでしょうか。あなたが死んでなお残るものは何でしょう。死体、うん、骨、
骨ですね。
ここに俺が出てくる。
骨を残すって前が言った
わけ。命に変えても守りたいものはありますか。かけらじ、
ラジかけ、概念ね。概念、ラジという概念。
概念
なんだ。
概念が残る。
概念は永遠なんだ。なんでこんなちっちゃい感じ。
ちっちゃい虫なんですけど、
あ、
まあ自分がね死ぬことによって自分を食べさせるみたいな。
あ、子供を
餌になっちゃうね。
そうそうそう。え、父親とか母親を食べなきゃいけないってこと
ですか。そういうことですよね。
生きているって何でしょう。生きているって何でしょう。
そういうことでこちらのコーナーの方で多分投稿してくれる人もいると。これ多分まだ探してないですけど、かけ足って書いている
んでしょうね、はい。
リーヤさんでしたっけ。
リーヤさん
書いて、
書いていただいたんですよね。
これね、多すぎてでもどこにいるか分かんないです
から。検索できればいいんだよね。そうそうそう。これ
生きているって何でしょうと。美味しい。
ノーネーム、ね、
自分の爪の形と娘の爪の形が全く同じであること。
これが生きてると。
ピンポイント、
今を感じること。
時々ね、変なこと書いてあるんですよ。
駆け上がること。
じゃあ
骨です。
じゃあじゃあ、
せっかくなんで、
せっかくなんで、
いや、かけなくなっちゃった、かけなくなっちゃった、これ。
スペースに、あれ、あれ、
あれ、
終わっちゃったこのコーナー。こちら回答拒否られたよ。
そう。
あ、できた。駆け上がる子。もうあと残しましたね。
駆け上がること。よし。橋まで橋じゃん。
はい、もうしながらでいいのに。
はい、ということで、
はい、
入れました。
Thank you。で出るんだね。
これ出たらいいね。出ない。
出たら通るかな。
3球しか出ないんです。お、
出てる？あるじ
ゃん。あ、あと真ん中にあるよ。
あ、録画になっちゃった、間違えた。
駆け上がること、
ね、写真にしときたい。上がってっちゃう、上がってっちゃう。来た来た来た、
はい、駆け上がること、あと駆けらじ、
ね、どこまで私なんでしょう。これですよ、
周りの人みんな、
自分だけじゃなくて影響を与えてる人はみんな関係してるみたいな、ね、
あところが実は繋がってるってですね。
何々の形見とかそういうのもあるじゃないですか。
あ、
誰の写真だよっていう、う
ん、パソコンなくなったら生きていけないとかね。あ、そういうのも全部含めて、
お金、あれ偽物のお金ですね。
ほら、これ教科書見ましょう、これ。
ああ谷尾たけし、谷尾たけしさんすごいいろいろ提供してるねこれ。
確かに
谷尾たけしさん
写真とか提供してるの。
もう、もう書ける
な。どこまで私なのだろう。自分から離れたのも私じゃないですけどね。ということで、これが文化の終わり。
文化の終わり。
50年前の世界に戻ることはできますか。
これはね、厳しいよ。
Can you go back to the lifestyle in 50 years before?
面白いコンテンツが相当少ない。
YouTube ないでしょ。
そこまあね、昔と今とどちらかしら。いやでもさ、いや農村で駆け回ったりできるよ。
いや確かにギクシャクしないかも。
こうやっぱりアットホームな感じだね。
そう、
今の生活で変えたくないものに、まあただポッドキャストはできないけどね。
便利さから変えたくない。
進歩すべきでしょうか、進歩を止めるべきでしょうか。いやそれは進歩すべきなんじゃない。
まあね、
進歩を止めることはできるのでしょうか。まあできるはできるけど、
怠けたらいいんですよ。怠け
たら、あ、調べるじゃないんだよ。
そうそう、
ああ
そうい う
ことだ。言って
たや
つね。
あるじゃん。
ここはなぜ進歩しようとするんでしょうか。今の世の中に満足してないからです
。不満だから。
不満、
ずっと不満なんだよ。
どこに書いて
る。人はなぜ進歩しようとするのでしょうか。駆け上がりたいから。
また同じ駆け上がりたい。駆け上がりたい。
駆け上がりたいから。
駆け上がりたいから書いてる。
っていうか、うちの番組の名前は素晴らしいね。そう考えるとね、こう、
そう、
しっかり合ってる。
使い放題、
使い放題だし、違和感ないしね。
違和感ない。
そこだよね。
そうなんですよ。
なるほどね。
行きます。
行きますか。これ。また次誰の名前にしますか。回答は駆け上がりたいから。
駆け上がりたいからになりました。しばらくね、一人出てきますので。
はい。さあ出てきました。駆け上がりたいから。いや、ずっとバーっていきなり上がっちゃった。
これでかいからね。
いいねボタン押せる。
あ、いいね押しとく。
それ外からウェブからも押せる。
いや、いいね。
いいね。
いいね。リスクをもたらす可能性のあるテクノロジーの研究を進めるべきでしょうか。
まあでもしょうがないよ、
うん、だからリスクをもたらす可能性のあるテクノロジーは世の中に出さない。だ研究段階で止めとく。
そう
さあということで、リスクを計りにかけて使う判断をしますか。一応エンジニアリング、
まあ、これはですね、うん、あれですよ、地球温暖化を止めるためのミサイルが撃ちない、
うん、お
お、まあ押してみたら分かる。押すと、まあ、飛んでくるんですよ。
お、ミサイル飛んでた。これ何回も押したら何個も飛んでく
る。いや、1個だけ。そうすると、なんかそういう人工的に薬品的なもので気温をなんか下げるみたいな手間で。
ああ。青空がなくなるかもしれません。
ずっと空を。
知ること、科学と使うこと、科学技術は違います。
すげえ押しを壊されてる感じが。
知ること、科学と。
でそうだったんだ。うわーって投げ出す人とかい
た。ああ、俺たちは間違ってたんだ。
下にこう、
親父にも刺されたことないのに。
青空なくなったら困るね。
それはエゴだよ。
エゴポイント。
テクノロジーの進歩によって。もう最近聞いたばっかりなので。
これは
言いました、ね、聞いたものありますか。あ、これやりましたね。
バッハってあるけど。思いやりがなくなったと。
ああ、僕の回答と一緒です。
考える力がなくなったとも書いてない。
そうだね、答えが出ちゃうからね。
人の気持ちですよ、やっぱり。人の気持ち、
人の気持ちもあるけど、
ほら、人と人との関わり、人のつながり。
俺ね、これ結構でかいと思う。
俺はこの中で一番好きなのは Windows Me っていうのが一
番好き。これ ME だ
そうね、ME です。
自分の時間がなくなった自分探しか。
あ
これね、Google と答えが出てくるのっていうのが一つ原因かもしれない。
考えるしか。
調べたら答え考えずに出てくる、
ね、自分の意見じゃないんだよな、ね、
そうそう
希望って書こうとして棒の字が分からずにひらがなになってるってことはこれはもうパソコンの普及でしょ。
それだよ、漢字書
けない失ってるじゃん、
うん、失ってる突っ込む突っ込まれるねこれね。いっぱいありすぎて点点点ロマンバイムーン
やっぱだいたい同調できる意見が多いよね。
ゼロ系新幹線100100系新幹線、300系新幹線
聞いただろっていう感じ
新幹線の回ね
だってあれ、あれホネストにまだ団子パナ
ハッチをし
てる来てましたからね。
これ
でも世界はどこへ向かってるでしょう。
あでもどこ向かってるでしょうね。
骨
へ骨へ向かってる。テクノロジーは何のためにあるのでしょうか。楽々簡単、省エネ力、低炭素、地球に優しい、驚きの速さ。
オアタみたいな。
オアタみたいな。24時間戦いますか。
結局全部商業主義なんだよね。
そう寄せ集められたからね。
ミニディスク、デカデカと書いてあるけど。
MDA です
よ。VHS。
VHS ね。
いや残念ながらうちまだ VHS 行きですからね。これ。ハイファイ。
ハイファイね。
ナウイってちょっと気になる。なんだろうこれ。
この丸文字
の商品。
MO。
MO あったね。
もう武田信
玄 MO でよかったよね。
オートリバース。オートリバースねこれ。
カセットのね、
うん。自動で逆再生してくるやつね。
懐かしい。でもこの辺とかねまだある気がするね。
地球に優しいはあるね。薄型コンパクトとかある。
そして。
みんなが同じ考えを持ったら世界はどうなるでしょう。みんながバラバラの考えを持っていたら世界はどうなるでしょう。いやいやバラバラの意見を持ってるでしょ。バラバラ多いよね。
同じは気持ち悪いよね。
だってみんなが俺と同じこと考えてるってことでしょ。気持ち悪いよ。いろいろな言葉が話せたらいいと思いますか。あ話せると思いますか。それともみんなが同じ言葉を話せたら良いと思いますか。
まあいろんな言葉でいいんじゃん。
英語は地球のイオン。最後 CM になる。
あ、CM、あ、これ何？イオンの CM なの？ECC でもいいから。春夏秋冬で一番好きな季節はどれですか？秋。ずっと好きな季節のままだったらなと思ったことありますか？
はいはいはい。いやいやいやいや。
あ、違う。
秋のままはまずいでしょ？
いやでもでも常夏の国があるわけだから。
常夏の国は割り切ってる。
ああ。
秋で割り切ってる
かも。大好物をひたすら食べつることができますか？
これなんですよ。これ
できない。
7階のレストランで
あ
食べ続けられるね。え、そう、あとナポリタン。
いや俺無理だわ、
そんな企画あるんだ。
なんかずっとナポリタン食べれる。
ずっと食べれ
る。いやこれはね、俺好きなものばっかりは無理。
いや無理でしょ。
もう
それを毎日食べ続けなきゃいけないっていうのも無理。
いや無理無理。だって甘いもん食べたらしょっぱいもん食べたいもん。
みんな黄金伝説みたいな。
あなたの幸せとみんなの幸せは同じでしょうか。違います。
違
う、ね、はい、
違います。
言うと思った。
違います。
いいです。
なんでみんな、なんでみんな一人一人違うのでしょうか。それだって環境が違うもん。生きてきた環境が違うから。
本当に子供とかこういうことを質問してきたら困る感じの質問が多くなってきたんだよね。
小学校
の
先生だと困る。
無駄のある世界と無駄のない世界どちらがいいですか。無駄のね、ない世界なんてないんですよ。無駄だと思ってるけど、あるものにとっては無駄じゃない
か。
まあね、何が無駄なのか人によって違うからね。
そこですよ。あなたに本当に必要なことは何でしょうか。
これ小難しい質問してきました。
必要なものじゃなくてことって書いてあるところが
必要なこと。
必要なことは何でしょう。
そしてその隣に付箋が。
これちょっと答えきれないね。
必要でないものはこの世に存在するでしょうか。
まあ、ある人にとっては
だからスポットスポットだろうね。だからこの一瞬だけでも必要なものだから生み出されてるわけで、必要のないものはないです
よ。いや多分必要か必要じゃないか分かってないん
だ
よ
ね。そうだね。
てか喋り喋りよう喋るな。そうそうよう喋るな。
語りすぎてる感じが。
いやいやいや。リンゴと聞いて何を思いつきますか。 ありとあらゆるリンゴに関する思いつきを書いてみ
る。 MacBook とか書いてほしい
よ
ね。
でもなんかスティーブ・ジョブズとか書いて
みたい。 あるね。
ニュートン、マック、万有引力。
ちょっと前までニュートンとか
だったんだけど。だってもうロゴマーク書いちゃったよね、これ。
ほら。下手なロゴだな。貼り付けとる。
ビックリマンシールみたいな。
これ、あの、切り口書いてる人いますね、これ。
そう、iPhone ならねって書いてある、その人。
これ多分、誰がこのリンゴマークをここだけ切って貼った人いないのかな。
あ、それいいね。ないでしょうね、でもハサミないから。
ないか。あ、いた。
かじってるね。
いたわ。
書いてること全然違うからね。しか
も聖書って書いてある。なるほどね。
はいはいはい。
100年後の未来へとつなげたいものは何ですか。
かけらじ残しとくっていう。
まあかけらじですね。あなたではない誰かの未来を本気で考えることありますか。いや、あるん
ですか。あると思います。
子供が生まれたらまず考えるでしょ。自分の奥さんとかね、そういうのを考える。人は100年以上先の未来について本気で考えているのでしょうか。
まあ、
持続可能性をちゃんと先までやってるかどうか。
書き出しでは考えましたね、100年後の未来について。
ああ、考えた。考えた。俺たち考えてんじゃん。すごい。はい、来ました。持続可能という言葉を聞いて何を思い浮かべますか。
もうこれ予習、あの、第何回か忘れたけど、あれで予習していれば完璧にこれだって分かるんだけどね。
ぜひみんな聞いてください。ぜひみんな聞いてください。持続可能とは何を言いたい、いつまで、
いつまでって、何をって、具体性がないよって、
ないよ。
What と Until when ですよ、サステナビリティ。
そしてこれですよ、こう 2.0 ね。こう何かふざけ、何でもかんでも 2.0 ですけど、
エコ 2.0
やめてよ。
エコかけるエコ、
もう意味が分からない。かけたら何が起こるの。
エゴですよね、もうね。
エゴです。みんな緑を基調とした機械を使ってくるんや
ったら、
そうだね。 2.0
Play for Earth。
そのカクカクしたやつはこれ葉っぱかなんかですよ。
あ、サステナブル計画。
そうなんだね。そして
変化する世界年表。
まあ元々対応ですよ、怒って
る。なるほど。
結構怒ってるね、この。
そろそろ来んじゃないこれ。
これだって 2.5 億年前、6億年前。こっからはあんま怒ってない。
いや、これ、遡ってる。こうで現代。どんどん怒ってきてたから。
戻ってきて
る。そうね、上の方が最新のやつだ。
そう
そ
う、
両生類としてってことは、この辺、あ、でもこの辺ぐらいから骨というような存在。
そうそうそう、
魚類。
じゃあ何する。じゃあままごとしようか。なんない
ままごと。
これ踊ってますね。
おい、やったぞ。おい、
石器を使ってます。
あっちに可愛い子いたんだけど、マジ。
でもなんかこれどこから出てきてるけど、なんどっから。
マジ。
これさ、こう世界史とか覚えられないの分かるよ、こんなになってたの。
これ無理だわ。
いや、Y崎さんは、Y崎先生は覚えて
る。これを1ページ1ページにしてるわけでしょ。
ね、
イタリア王国は
この順だけじゃなくて、この平行のその順を覚えてるんです
よ。トルコ帝国もこの辺にあるし、
神聖ローマ帝国もその横に、ここにあったのがあったんやな、みたいな話になって。
残るよ、残るよ。
100年後の人が望んでいるものは何でしょうか。そして変化することを持続することは両立できるでしょうか。
はい、これは、は
い、あ、矛盾はついたの
か
ね。
そう、そういうこと。
ここ立てってやつね。
そうね、
あいつ立て、はい、
機能を変えながら物を可能な限り存続させるカスケード利用。なるほど。
ただこう純度を下げて再利用するときにまた違う形で再
利用。 GM 持ってく人なかなかいない。
いないか。
ハードです
ね。すごいね。機能を買う、機能も買う、マテリアルリース。
そうなんで、
これなぜ置いてあるの
って。なんで利口のプリストが起こっちゃったの。
そうそうそう。でも多分この辺に関係してくるん
だよね。あ、機能を買うかリースをするかということね。そうそうそう。なるほど。変化と多様に満ちた世界の中であなたが残したいものは何ですか。これはもう一つしかないでしょ。答え一つしかないでしょうよこれ。これはもう分かりますよねこれ。
単語を書くだけです。まあそうでしょうね。まあそこあれも入る。
これいいブースだね。3つちょうどあるっていう。これ一人一人の回答をかける。変化と多様に満ちた世界の中であなたが残したいものは。
駆け上がりラジオ、
はい、どうぞ。
はい、来ました。これドラえもんの隣に駆け上がりラジオということ。
また偶然がね、
すごく面白い感じが。
いいですね。みんな別に歴史とか学校書いて
る。え、何これみたいな。物語の終わり。地球の終わりを想像したことがありますか。
世界の終わりを想像したことがありますか。
あるでしょ。
まあね、2012見ましたからね、うん。
地球が危機的な事態を迎えたとき、別の星への移住を考えますか。どうですか。
まあ、考えるっちゃ
考えた方がいいよね。
考えるっちゃ
何をどこまで
やるかどうか別として考えるっ
ちゃ。大事な人がいなくなるときのことを想像したことがありますか。
まあこれはまあ。
まあね、今までにあなたの周りで終わりを迎えたものは何ですか。
いっぱいあります。
いっぱいある。
こういうのもそうや、こういうのもそうや。
そうそうね。あ、でもこういうのもそうや。こういうのはあんまないかも。
こういうのでも
あなたにとって。
ここは転がしてるんだけど、
おお。
なんかね、何言ってるか全く分からない。
何かを失ったとして本当にそれが終わりでしょうか。何この神聖な場所みたいな。何があっても世界も人生も続いていく。
こういう感じのことやるでしょ。手重ねた
くてやるけどね。
もうジブリの世界だ。
ヒュンヒュンみたいな。シュワーン。
終わりからあなたが始めるものは何でしょうか。かけがれ城第2次っていう第2次、ね、
第2期
ね。
次のコーナー。
終わりからあなたが始めるものを書いてください。あ、もうなんかかけらずのマークみたいなの書いて
る。そうだね。はい、そう
だ。確かにあるね。これね、あの適当にいっぱいになったらペラって剥がしてあそこに貼られるからね。あそこに三角形の大きなやつあるでしょ。
ああ、ね、
これでも海行くんだよね。
これいいんじゃないですか。
おい、
じゃあここに GT と
うまい
だ
け
どこれだけね。
はい、
はい、ということでね、
駆
け上が
りましたよ。絶対見てるのを書いてください。
海賊無双クソゲーですよって
。ひどいなこれ。
海賊無双クソゲー書いてあげなくていいでしょ。みんなとWii。
でも今度来た時見てないからね、多分このメッセージね。
うちらが楽しんだっていうくらいしかない。
これ面白いわ。
あなたはどんな未来を作りますか。
はい、どんな未来を作るか書いてください。
温かいの字が違うんですね。
クソゲーですよ。
クソゲーですよ。クソゲーじゃない。
ク
ソゲーじゃない。あ、ここに貼られる。
ここに貼られる。
なるほど、ね、これでアットクセラジって書いてあるとね、面白いんですけど、ね、
探すの結構大変なんですけどね。みんないろんな角度から描いてるから、
ね、これはないね、これ多分。
とかね、黄色いところ見に貼ってる可能性もあるから、ね、
やっぱりちょっと結構個性がね、あらわになる。
はい、というわけで
終わりました、
終わりました、出口でございますけど、はい、世界の終わりが終わった、じゃあ終わってから君たち何を始めるのかということで、我々の駆け上がりラジオもね、ここら辺で本編を終わるわけですけれども、
はい、いかがでしたでしょうかね、皆さん。まさかの2回も噛むということを私がやってしまいましたけども。
いかがだったでしょうか。
いかがだったでしょうかがね、言えなかったんですよ。まさかエンディング始まるのに2回も収録し直しっていうのがね、すると思ってなかったですけど。
まあこれじゃあ、後日 NG 集の方
で。NG 集ってこと
で。堂々と流すという。
あの、いつもさ、
みんな噛んでますから。
恥ずかしい。
いつもは、流しで撮るじゃん。
うんうん、
でも、久しぶりにこう、ぶつ切りで撮ってるから、そういう風になるんじゃない？
あ、そうだ。
そうだね。
ぶつ切り難しい。
それ
は
あるかも、うん、うん。
はい。ということで、いかがでしたでしょうかね。
はい。いや、2回聞くなよ。
いや、まあ、かなり長い間、聞いていただいたと思うので、うん、まあ、お疲れになっている方もいらっしゃるかと思いますが。
ね、まあ、一緒にある
か、耳が疲れそうだよ、なんかあの、うん、感じ。
でも基本的に73の問いは大体網羅しているような形でね、
うん、
やらせていただいております。まあぜひ皆さんもこういった問いがあるんだなと、うん、いうのとですね、そのうちの3つの問いに関してはウェブでもね、投稿できるようになっておりますので、
うん、
ぜひ、まあそこにウェブで見ていただいてもいいですし、実際に、うん、まあ科学未来館、にね、行ける方は、そちらに立ち寄っていただくと非常にやっぱり、その場の雰囲気というか臨場感ってすごく面白くてですね。
うん。
まあ、あとは常設展も入れますので、
うん、
そちらも非常に楽しい内容になってますからね。
うん。
まあ、科学未来館の人間でも何でもないですけど、
うん。
行くと楽しめる場になってますので、ね。
はい。
ぜひ行っていただければなというふうに思っておりますよ。
はい。
はい。さあ、というわけで、エンディングでも、
うん。
まあ、お便りを紹介すると言ったので、
うん。そうですね、
お便りに行きますかね。
はい。
はい。
行っちゃっていいですかね。
どうぞ。
はい。
はい。変な声出ましたね。はい、
これはメールでいただいております。大好きな回ということで、
はい、
これはきっと4月募集テーマでいただいてるんですかね。
はい。
おはようございます。こんにちは、こんばんは。大阪府大住のラジオネーム、フェルメールです。ということで、フェルメールさんからいただきました。
はい。
3月の生配信、生収録の時に初めて参加して、
ほう。
収録後のフリートークで少し絡ませていただいたものです。
うん。
あの時に、笑うという感情をなぜか悪い意味での投稿をしてしまい。
ああ、ありましたね。読めなかった。
本当に申し訳ありませんでした。あ、フェルメールさんって、うん、そうですね。読めなくて、検索したやつですね。
うん、あざけ笑うみたいな意味だったん
ですね。なぜあの漢字に変換したのか今でもわかりません。今まであの漢字を一度も使ったことがないのに、なぜなんでしょうということですね。
はい、
多分、古くなった私の iMac 君が駆け出しに投稿するってことで、緊張してご変換したものだと思われます。はい、で、人のせいにしたらいけませんね。まあ、人じゃないです。
iMac 君ですけど。
そう、iMac 君です。男の子ですね。私は今年に入ってから、駆け上がりラジオの存在を知り、それから猛烈な勢いで全ての回を聞きました。すごいですね。
すごい。全ての回、100回
です。すごいですね。あんな長い時間よく聞きましたね。
やばいです。なんか洗脳されたりしますよ、なんか。
ねえ、ある意味なんか、ちょっと変な方向に行かないんじゃない
か。クリエイティブさんのサイエンスの様々な問いかけに頭がおかしくなって。なぜ生きてるんだろうみたいな気持ちに。
いや、いろいろありますよ。馬さんもものすごい、問いかけてくる回を。
まあ、問いかけるし、いろいろ批判してるし、ね、変な、うん、変なの吹き込んでそうです。
まあ、買ったよね。ホネストはホネストで、なんか。
ビジネスマナー講座とか、
ね。ビジネスマナー講座とか。
ほんと、どっかの店員みたいな喋る感じで。
ありましたね。
商品、au の商品をいろいろさ、
説明、
反則して
たじゃん。いただきましたけどね。
うん。
私は農業を営んでいまして、農作業中によくポッドキャストを聞いています。
なるほどね、
うん。なるほど。そんな中、駆け上がりラジオは農作業には最適で。
うん。
時には1日で4、5回分聞くこともありました。
ああ。ってことは4、5時間こうね、農作業中に。
なるほど、そういうこと。
まあ、確かに。
はかどるんですかね。
うん、なんかあれですよ。広い大地でこう、大音量で流すみたいな感じなんじゃないですか？
待って待って。うん？野菜とかになんか悪影響を及ぼさないかな。
かけラジを聞いて育てた野菜たちみたいな。
それで出荷してくれたら面白いです。
何その大地の恵みをみたいな言い方。
かけラジの恵みを。かけラジの恵みみたいな。そんな感じで。どんな野菜だってなりますけどね。はい。さてさて、そんな私の4月のテーマの、マイベストかけラジですが、うん、やっぱり印象深いのは、バタカオスの方ですね。
うん。
バタカオスは3人の性格の違いがよく出ている感じがします。
なるほど。
そこで面白かった回はこれと、なかなか一つに絞れないので、3人それぞれの印象深い回を挙げていきます。お、ありがたい、
うん。なるほど。
まずはグリンティーさん。
はい。
センター試験のパッド様の回と、
ほう。
未来から来た男、ジョン・タイターの回が面白かったです。
まあ、この2つは鉄板ですね、皆さんね。
すごいね。まあ、後ほどね、我々3人の気になった回もお話ししますけど、
はいはい、
まあ、私も大体似たようなところだと思ってます。うん、この回は特にグリーンティーさんのテンションが高かったように感じました。
まあ、確かに2036年とかのね、
そうそうそう、言ってましたね。話の内容もかなり面白かったので、とても印象深い回でした。うん、次に馬場さんの印象深い回は、思いっきり投げっぱなしのような回だった。コンビニ、自販機、100円ショップの回です。
ああ、これはね。
三部構成となってます。
三部構成。すごいですね、はい。三部構成ってちゃんと分かってるのがすごいですね。ほぼノープランですと言って始まりましたが、うん、いざ話が始まるとみんながとても身近に思っているものなので、三人それぞれ言いたいこと言うわ言うわ。かなり盛り上がった井戸端カオスになったという感じを受けました。
なるほど。
これも結構楽しかった
です。ああ、ありがとうございます。
これ、まあ、井戸端カオスっぽい話ですもんね。
いや、もうね。テーマだけ放り投げて、こう、みんなで、こう、かき混ぜるみたいな感じですよね。
そう、絶対これみんな、なんか必ず喋りたいだろうなっていうのが、最初のコンビニの会は多分あったので、あえて、聞き出したいっていう感じ。
いや、これは大事なことですよ。
いや、いいですよね。まあ、かけらじの良さがっていうところですけどね。あと、うまうまさんが初めの頃から言っている、今日は段ボールいっぱいのメッセージの中から3通だけ紹介させていただきますというくだりが大好きですと。
これ最初からやってた。
最初からやってた。
本当に初期からやってた。
いつで来た時から。
あ、残念ですみたいなね。段ボールいっぱいの中から今日は1通だけみたいなね。やってましたけどね。
まあそういう見せ方もね、いいかなと思ったんですよ、当初は。
でもまあ大好きですって言っていただいてるんで。
そうだね。
いいですね。
う
ん、
でもこの自虐を混ぜてる感じが
するね。そうそうそ
う。あえて言う、普通言わないからね、そんなに。
言わないからね。
そんたくさん来てる人でも言わないですから。
言わないですからね。まあ言うとしたらあの、ご機嫌ようぐらいですからね。
あ、ご機嫌ようは見えてるからいい。
そうそうそう。はい、そして最後に、ホネストさんの印象深い回は、私は皆さんが繰り広げる骨トークが大好きなので、骨トークが炸裂した今年の漢字は骨にしよう、骨が入ったことわざ特集の回です。
おー、骨の扱いがね、楽しいとか、まあ、
それでも、
もう我々の仲間ですよ。
骨スト会というよりも、これ、グリーンティー会。
そうですね、まあ骨っていう。
骨ストのいじり。
そう、骨ストをいじるっていうところで。
骨ストいじり会。う
ん、まあでもいろんなね、骨に関する慣用句、
うん、
骨に刻むでしたっけ、
骨に刻む言ってましたね
とかいろいろね、楽しい慣用句を遊ぼうみたいな感じでしたよ、これ
言ってましたね、
うん、この回鎖骨的なとか鎖骨的でも今でも忘れられない
言ってましたね、鎖骨的って、ね、
骨を殺す的なっていう
あったね、鎖骨的、
やばい言葉だ
これ
ボーンクラッシュですよ、
全然これ今年の感じ骨にならないですけどね。はい。まあこの回だけで何度笑ったことでしょうか、うん。まだまだ印象深い回はあるのですが、とりあえず今思いつくのはこんな感じです。かけあがりラジオ本当に楽しい番組です。仕事のお供にしていますので、これからも楽しい放送を期待しています。最後にかけあがりラジオで特集してほしいテーマをいくつか。
はい。
都市伝説や怪談、テレビ番組、昨今、ああ、今昔、え？
今昔。
コンジャクですね。はい、通販ということで、ではではといただいてますが。
まあ、どれもかけらじが得意そうな、得意そうなテーマです。でもあんまり取り上げてないですよね。都市伝説は、まあ、ジョン・タイターは一つ都市伝説の一つですけど、
うんうん、
階段は取り上げてないですね。
確かに。
うん。まあ、ウママさんが得意かなと思うんですけどね、階段って。
いただきますか、じゃあ。
階段行こう？え、ウママさんの階段ってあんま聞いたことない。
いや、でもさ、あの、何て言うの、流体離脱の話とかしてた。
あ、ちょっとそういう不思議な話したね。なんか、ね、自分がメモしてた、メモ帳を読み出すという、
あった、あった。
回がありましたね。
あったね、懐かしいね。
だから、ああいう話はあんまりしてないですね。やっぱり、な、単に怖がらせるだけではなくて、何かやっぱかけらじ的なね、味付けっていうのを、するっていうのがね、ポイントだと思うんですけど。
確かに。
うん、
まあ、そんな、あの、フェルメールさんですけど。
はい。ありがとうございます。
その、後日にですね、
うん、
またメールを送ってきてくださいまして。
はい。
朝5時ですよ。
そうです
ね。時間はいいじゃない。
朝6時。朝6時ですよ。朝6時にですよ、メールを送ってきてくださって、はい、その内容がなんとですね、今過去放送聞いてたんですが、ごめんなさいと。前に送ったメールで、私の大好きな骨粗鑑会は、骨トーク炸裂の骨という言葉が入ったことわざ特集です、と書いたのですが、これクリンティーさんの回でしたね。
そうなんですよ。
すいません、勘違いしてました。
そうなんです。
結局骨粗鑑の回がなかった。
ない。
まあ、この時の前のね、この回は、第17回なんですね。2010年1月10日配信。
はいはいはい。
これ実は、あの、かけらじ史上珍しい、両方とも井戸端カオスっていう回なんですけど。
あ、あったね。
まあ、一、うん、つ目の井戸端カオスはホネソさん担当で、なぜ冬のイルミネーションは綺麗なのっていう回なんですね。だから、私の回を聞いていただくと、同時にホネソさんのこの冬のイルミネーションね、これなんで綺麗なのというところも聞けるよっていう。
これ、そっか、俺、あれかな、あんまり印象深い回やってない。
いやいやいや、この、
回の前半がね、ぜひとも皆さんに聞いていただきたいフレーズがあるわけです、ね。
いろいろあります、
ね。もうやめてください。もうそれもう、あの、僕は、こう、心にパタンとしまってるので、もう掘り起こさないと。掘り起こさないでって言っても、まあ iTunes 掘り起こせば出てくるんですけどね。まあでもあの、すいません、勘違いしましたということで。いえいえ、全然それはいいんですけど、
うん。
ただ、あの、気になるのが、ただいま、ナスの収穫中のためって書いてあるん
です。ああ。朝早いですね。
朝早く。
じゃあもう、外から駆け込んできてる感じかもしれないね。うん、
携帯とかからね。
これ、あれですかね。ナスに駆け上がるラジオのロゴでも掘って売り出しますかね。売れないでしょうけどね、傷物
にしてなんか、ステッカーみたいにして、
そうね。
なんかステッカーってあるじゃん、野菜って。
うん。
野菜とか果物ね。
ああ、そこにこう、かけらじの、
はいはい、シール的なね。
リンゴとかにこう、ステッカー貼ってるからさ。
うん。
あ、それ、あの、収穫前というか、あの、成熟する前にシール貼っといて、こう、赤くなった時にそれを剥がすと、そこだけこう、まだ青い状態みたいな。ね、そういう、ね、うん、かけらじリンゴ的な。
いや、これからかけらじを効かせた作物っていうのはね。世の中に出ていくんじゃないでしょうか。どこかで食べてるかもしれない。
超まずくなったら。
いや、絶対はもう味わい深いものになってますよ。
科学っぽい味になってるみたいな。科学っぽいみたいな。はい、ということで、はい、そんなフェルメールさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、ぜひこの回も、長編になってますんで、ね、収穫には、最適な回かなと思います、
ね。そうですね。
はい。そして、次のお便りですけれども、4月の募集テーマということでいただいております。
はい。
かけらじパーソナリティの皆さん、こんにちは。猫じゃでございます。ということで、猫じゃさんからいただいてますね、はい。はい。桜の季節も過ぎ、ゴールデンウィークも近づく中、かけらじ放送も3桁になろうとしています。すごいですね。
うん。
1回もかけることなく続けていくのは大変なことと思います。しかも毎回、そう来るかと、びっくらするような話題の広さ、深さ。IT 関係などはもう当たり前のように語られている言葉が全く知らなくて辛い時もありますが、
うん、
たまげるぐらい下世話の話もあって、近頃の若者、懐深いな、イコールびっくりと思っています。
うん、
まあ、ただ、7月20日からね、駆け上がりラジオスタートさせていただいて、うん、7月30日は配信してないんですけどね。
ああ、そうね。その最初の時だけは7月30日だった。そうそう、
最初はね、2回体制というのを取ろうとしてたからね。
そうだね。
そうそうそう。
15日、30日ぐらいにしようかって言ってたんだよね。
そうそうそう。
ね、
はい。まあ、それが唯一7月30というね、幻の、うん、回が、ないですけどね。
うん、ないですが。はい、あと、前から言ってますけど、第0回っていうのもありますけどね。
あ、そうそうそう。まだ公開してない第0回。
あれはね、聞かせられないですよ。
ダメですか。僕ね、あの時やった、テーマをね、未だにやりたいなと思っててやれてない。
それ受けでしょ、
リメイク。
そうそう。
それ受け。リメイクでいかない？
リメイクしてもいい。
リメイクはありですよ。あれを流すのはちょっと恥ずかしいんで、うん、まあ。リメイクはありですね。
はいはい。
はい。
はい。
そして、さて、4月の募集テーマ、かけらずトップ3なんです
が。何ですか、
うん、トップ3なんですか、うん、ということですが。私の第3位。ホネソさんのドラえもんの道具の値段は？
あったね、こんな回。
やってましたね。
いつだったっけ、どこでもドアだけの値段だろ、
そうそうそうそう、うん。やってましたね。
あった。
6万、あれ、64万とかいう話をしてた。うん、
そうそう。値段やってるんだってね。はい。
そして第2位。ふみふみさん。誰
誰ですか、ふみふみさんって。
それボケでしょ、多分。
ああ、うまうまさんですね。ふみふみさんの。は
い、いいよ、じゃあもう、ふみふみふみで。
今日なんか、
あれは最新なんじゃという
。俺以外の人の名前が変わるな。
うままさんのね、
うん、
あれですよ。わしのマルウェア最新なんじゃという声をしているのが、ふみふみさんという名前をつけてくださったんでしょうね。
あ、なるほどね。あの声は、ふみふみさんっていう人が言ったんだ。
そうそう、
あ、なるほどね。じゃあ、時折召喚するっていう
形で、ね。ふみふみさん出てくる。
そうですね。そういう形に。
そして第1位。クリンティさんのセンター試験、パッド様。
パッド様。
やっぱ来るね、パッド様ね。
これでも、センター試験の、僕はね、受験生向けに話したんですよ。
うん、うん。
どっちかというと。だけど、そうでない人にとっても面白かったっていうことなんですね、これ。
うん。
いや、パッドさん、すごいですね。
すごい威力だね。パッド様、やっぱすごいんだ ね。そう考えるとね。まあ、担当はそれぞれお一人ずつですが、はい、その中での皆さんの掛け合いが何といっても一番魅力的です。
うん。
どれも何回目の放送か定かではなくてすみません、ということで。いいえ、そんなことはございません。
うん。
まあ、ということで、いただいております。で、あとは、ね、うん、まあ、まあ、そのテーマ以外ね、
うん、
子供が一人進学で県外に出て、思ったよりもダメージを感じていますということで。
うん。
いやー、でもね、やっぱり親御さんが自分の息子がこう、県外に出て進学されると、やっぱり寂しいものはありますよね。
うん。
まあ、今後はね、我々も、まあ、子供ができてっていうことになっていくと、まあ、そうなるのかもしれないですが。
うん。
うん、あとは、最近立て続けに車が歩行者の中に突入するという事件が起きてますね。確かに、多いですね。うん、
多いです。
まあ、そういう、車のデザインを規制して、全部鉄の塊とか岩の塊にしたらどうでしょう？
なるほど。
ああ、なるほどね。まあ見た目からそういうイメージを持って、うん、ダメージを与えるのが大きいですよっていうのを、まあちゃんと見せて、うん、危険を察知させようと。
実際のダメージも大きくなっちゃいそうですけどね。
まあ確かにね。
鉄の塊。
ただ、デザインを鉄の塊っぽく見せて、実はものすごい柔らかい素材とかね。逆に。まあでも確かに、ちょっとそういう事件が多いのはありますね。
まあ、ね、まあ、事件が多いし、報道するのも報道が好きだからね。
うん、
余計ね。
うん。これまであんまり、交通事故いっぱいあるけどさ。
うん。
立て続けに放送するって意図があるよね。
うん。
うん。そうね。
はい。
はい。それではちょっと落ち込み気味の猫ちゃんでしたということで、皆さんお元気で。
はい。ね、ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。はい、そして、これもメールでいただいております。
はい。
かけらじパーソナリティのお三方様、こんばんは。なんと100回おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
ということで、これは、
ちょうどで
名前がないですけど、はい、リーヤさんですね、これは。
はい。
はい、リーヤさんからいただいております。はい、前回の99回にて、2桁最後は迎えたけど、次の3桁最後までにどれだけかけるのかなと、おっしゃられておりましたが、
うん。
私は3桁最後やそれ以降も聞き続けていきたいです。
ざっと計算すると、3桁最後まで行くのに、
うん、
あれですよ。何 ?1年で、多分25年ぐらいかかった気がしますけどね。
ということは、
だいぶおっさんになってますよ。
もう我々もいい年ですよ。部長クラスじゃない、まあ、部長、本部長クラスでしょ、多分。
どう、みんななんか、あれでしょ、役員かなってるでしょ。
役員クラスの人たちが、
ビジョンとしては。
そうね。
話がどんどん濃くなってくるでしょ。そうそう、いや、これからの日本はやっぱりね、みたいな。そうそう、
値段とかの話もね。なんかそうそう、いや、でもそ、オタクでさ、20億でさ、やったとして、そのさ、市場をさ、考えてるにさ、みたいな、おっさん臭い話がね。そうそう
そう、いや、ね、つい最近もあそこの会社がどこどこ買収して、あれでまあ5億とか言ってるけど、あそこ5億で買う価値ないよ、みたいな話がする。
そうそう。だいたい途中からね。
そうそうそう。
ゴルフ場とかの話ばっかりしてる。
最近ゴルフを始めまして。
まあ、なんか、でもその中で、あれですよ。またね、コンビニの話みたいなのね。
やりがい、
こう突入してくる。
いや、もしかしたらわかんないですよ。この中のどこかの、ね、三人の誰かが、コンビニのね、会社に転職して、役になってるかもしれない。
まあね、その時どういう状況に置かれてるかによって、やっぱ内容も違ってくるだろうから。
そうだね。
まず多分ね、例えば子供がね、
そうね、
いるとかとかなってくると、とね、もう、うちの小学生の授業参観に行ってきまして、みたいな。
うん。
そうするとね、今時の小学校はこんなんなんだよ、みたいな。
そうだね。
話にな
って1時間話せ
ます。1時間話せます。
あるある。いやー、でも、はい、聞き続けていきたいですと言っていただけるのは非常にありがたい話ですからね。
う
ん、
まあ、ありがとうございます。
1000回だけではなくてね、はい、まあ、それ以降も続けていきたいと思います。
はい。
はい。さて、先日ツイッターにて、ホネソさんの個人アカウントで、かけラジと並べられたバッジがありましたが、
うん、
詳細とはいつ明かされるんでしょうか。
なんでそこ発音をさ、
だってかけラジだったじゃない。
はい。
あのツイートを見て、とっても気になったのは私だけではないはずです。多分。
うん。
100回からもとっても楽しみです。長文乱文失礼いたしましたということで、フロムリーヤということでいただいております。バッジについてはね。
うん。
最後に、エンディングの時に、エンディングですけど今、
ね、
最後にね、
はい、
お話しさせていただきたいと思いますので、ね、うん、ぜひ、まあ、100回を迎えましたのでね、
うん、
お聞きいただければと思いますよ。
うん、
はい、そして、最後のお便りでございます。おめでとうございましたということでいただいております。かけらじの皆様、こんにちは。
はい。
こんにちは。ラジオネーム、むりかです。
うん。
うん。以前一度メールを、読ませていただきましたね。
ありがとうございます。
はい。
多分ちょっと遅くなりましたが、放送、配信100回おめでとうございます。いえいえ、ぴったりです。
はい。
ぴったりです。100回おめでとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
新参リスナーで、過去回もまだ聞いている途中なのですが、かけらじに出会えてよかったなと思っています。ありがたい。
そうですね。ね、もう、ここまで言っていただけて、うん、本当に嬉しい限り。
ベタもめな、ベタもめされて、なんか、のぼせても、のぼせちゃいそうな感じですね。
のぼせちゃう、もうね、ピーってなっちゃう、
ね。気分やなーっていう感じですね。
気分やな。
温泉かよ。
これからも楽しいラジオを届けてください。そしていつの日か、今年が3桁最後ですね、を聞きたいです。やっぱりそうですね。はい、やっていただいております、うん。さて、4月の募集テーマ、ベストオブかけラジですが、
うん、
面白かった回が多くて、なかなか決められないまま、時間がどんどん過ぎていくので、決められませんでしたというご報告だけでも送りたいと思います。
なるほど。
過去なき。ジョン・タイターやパット様の存在は、かけラジを聞いて初めて知りましたが、はい、衝撃でした。やっぱりここら辺来るんですね。
印象に来るんだろうね。
ニュース番組などで、〇〇のようなものというフレーズを聞くと、もやもやするようになったのも、かけラジを聞いて
くれ
て
からです。バールね。
バール。
バールのようなものね。もやもや、確かに、しますね、これ。あと、個人的に一番最近聞いた2009年12月配信の第14回、うまうまさんの幽体離脱体験の報告がかなり衝撃的でした。来ましたね。聞き終わった後、夢でも見ていたかのような気分になりました。
うん。
と、このようにいろいろな気分を体験できるかけらじ、今後も楽しみにしています。決められなくてごめんなさい。ではでは、失礼いたしました。
はい。
ということで、ホネストさんの会話、出てきて。
出てきましたよ、さっきなんだっけ。
親
え、親っていうか、さっき、まあ、インターネット依存症の、
ね。あ、依存症の話で出てきました。
させてもらいました。
でもあれ別にお気に入りの回じゃないからな、これな。どうしようかな、これな。
まあ、どうしようかな。どうしようもない気がするんです。
今後はね、私も印象に残る回をやっていきたいと思います。はい、
まあこれネタですよ。やっぱりね、ネタが強烈であればあるほど。
ね、ネタによるんだろうね、うん。はい。ということで、メールいただきましたけれども、うん、まあ、実際に我々3人が気になる、ベストオブかけらじを発表していきましょうよ。はい、ということで、
はい。
グリンティさん。グリンティさんのベストオブ
か
けら
じ。私最後の方がいいんじゃないですか。なんか皆さんと被りそうな気がする。
あ、そう？じゃあ、うままさんから。
言っときますか？
うん。
はい。
じゃあ、まあ、軽く言っちゃいますと、
うん、
3位はですね、
う
ん。
あ、3位から言う？あ、全部。3位
から
言う？
あ、まあ、1個だけでもいい。1
個だけかなと思ってね、
うん。
どうぞ。
まあ、じゃあ、1個だけ言いますとか。
うん。うん、自分で言った。
でもないもんしょうがないよね。自分で言うしかないでしょ、これ。うん、37回。
ほ
う。ホネスト、もう一回トイレ行くっていう回。カクラジタイムズは食料危機から未来を救え。糸端カオスは G 対策本部カンファレンス。カッコ大。
あ
これはロケですね。
そうだね。
カラオケボックスで、
ね、うん。
撮った回ですよ。
なるほど。ね、いやね、もう一回トイレ行ったね。
あの、あれですよ、一周年記念かなんか
のやつ
ですよね。
そうだそうだ。あの、緑虫クッキー食べた時ね。
そうそうそう、そうだ。
そうですね。あの、一番面白かったのが、あのカラオケボックスで普通だったらこう曲歌ったりっていうような場所でね。うん、今回は食料危機をですねって、グリーンティーさんが冒頭に言った瞬間、
も
う、あの、もう、開口一番でそれ出てきて、一番笑いましたね、あの年で一番笑ったんじゃないか。
そうだね。実際に物を持ってきて、それをみんなで食べるってことはなかったからね。てかできないからね。
うん。確かに。
そういった新しい取り組みも、うん、あったっていう、ねえ、ネタのチョイスとかはね、この回、まあ僕の中で一番かなと。
なるほど。
うん、なるほど。
うん。
では、私の、ベストオブかけらじいきますか。
はい。
うん、私のね、ベストオブかけらじは本当にいろいろあるんですけど、
うん、
やっぱりね、一番印象深いのは、まあ私が言うのもなんですけども、
はい。
ジョン・タイターの回なんですよ。
まあね。
リスナーかって。
いや、リスナーかってなっちゃうんだけど、
はい、
いや、でもね、ジョン・タイターの回が一番多分、
うん、
聞いててゾワッとしたというか、なんか、うわー、すげーみたいな感じになったのがジョン・タイター。
あのね、確かに、俺、最近ね、みんなジョン・タイター、ジョン・タイター言うんで、もう一回聞いてみたんですよ、自分で。
うんうん、
そしたらね、ああ、確かにまあ、みんなそう言っていただけるのには理由があるなって、なんか。
自分で言うな。
自画自
賛。自画自賛って言われて、あれじゃないけど、なんかね、やっぱジョン・タイターのね、凄さを、なんだろう、そのジョン・タイターっていう人っていうか、その話、
うん、
話の出来がいいなって思いましたね。
いや、なんかまとまってたよね、あれ。すごくね。
単にこう未来から来たっていうだけじゃなくて、その、両親がね、出てきたり、
うん、
あとは、その証拠が残っていたりとか、で、さらに、ね、IBM 5100っていうコンピューターの秘密を知ってっていう、いろんなところに伏線が張られてるんですね、あれね。
そうだよね。うん、
それがすごいなって。
いや、あれは良かったです。
はい、
まあ、あげたら本当切れないんだけど、申し訳ないけど、印象に残ってる回ってやっぱりね、骨粗回はないんだよね。なんかこう、わ、しっくりきたっていうのがね、なかなか、はい、まあ一番恥ずかしいのが、まあさっき言ったイルミネーションの回は恥ずかしいんですけど。まあでも、今日はね、100回ですけど、うん、この第100回が印象深い回になったらいいなとは思ってますけど、
ね、うん、なるほどね。
はい。
はい。
そして、最後、グリンティさんは。
私ですか。まあ、まあ私も、本当に大好きな回とジョン・タイターとはパット様の回って入ってきます。あと、かけらじ風事業仕分けをやってる回とかね。
うんうん、
まあ自分の回なんですけど、入ってくるっちゃ入ってくるんですけど、それよりかは、実はね、最近のかけらじの源になっているのが、多分92回のですね、かけらじの良さを感じる回っていうところだと思うんですよ。これオープニングでね、いきなり3人が褒め合うという、もうようわからん流れになってるんですけど、
気持ち悪い回ね。
ここね、はい。ここは、気持ち悪いんですけど、まあ、なんていうか、ここから、 多分今の100回まで全部面白い回が連続してるんですよ。
あ、でもそれは思うわ、うん、確かに。
自分で言うなしって思うけど面白い回だと。
いや、自分なりに満足できるっていう、こう、なんていうの、このノリで。
手応えね。
そう、手応えがね。
はい、うん。今日よくできたなっていう手応えが
ある。そう、できたなっていう。
ああ、それは、ありますね。
はい。っていうのもあって、うん、ここかなと。俺はだから、まあ、最近のやつを選んでみました。はい。まあ、これ
も収録前に確かちょっとなんか何でしたっけ、うん、ホネストさんが遅れたかなんかで、
うん、
怒ってたんですよね。
ああ、あったね、そんなこと。
馬がですね、うん、ちょっとブチ切れてた。
あ、そうだ、そうね。
なんか知んないけど。で、あ、これやばいなと。
うん。
このテンションのまま行くとやべえなと思って、
うん、
ちょっとそういう話に持ってきたかったっていう、
うん。
があったんで、うん、それを、これの、なんていうんですか、放送開始から聞いた状態だと、あ、急に3人褒め合ってなんか、
うん、
気持ち悪いなっていうふうになるんですけど。
そうね。あの時は私が連絡もせずに遅れた時ですね。
あ、そうそうそうそう。音信不通だったんですけど。
そうです、そうです。
ってなって、うん、
ものすごく僕が怒られた。
攻めて、そうそうそう、攻めて、すいませんみたいになってて、
すいません、本当
にすいません。じゃあ収録始めますかみたいな。いや、ちょっと待って、これ、この感じで始めるのかよみたいになってたけど、実はこういう話によって、
そうね。
雨降って軸固まるみたいな感じになったと。
ね、まあそうだね。なんか、はい、泣けてくるね、なんかね。
で、まあ、最終的にはこれ、あのね、井戸端カオスの方で血液型占いっていうところで、
ここから始まりましたね、ね、
ここから始まったね。じゃ、井戸端カオスが始まったね、これ。
そうそう。クリンティーさん無双が始まった。
女性に対してのね、あれが。
いろんな人に対して、今時の方々に、
はい。
流行りな好きな皆の、ね、方々になんかこう、問いかける。
まあ、絶対嫌われるだろうと思ってましたけど、意外と反響があるっていう感じ
で、ね、そう思ってました、みたいなね、うん、話してもいただいて。
面白かったですね。はい。
なので、はい、この回にしたいなと思います。
なるほど。
はい、
なるほど。
ということで、我々3人のね、ベストオブかけらじ、
うん。
決定いたしましたので、まあ、こういう感じから見てると、やはり、まあ、ね、モーストバリアブルかけらじは、グリーンティーさんになるんですかね。
うん。まあ、3人しかいないから、もう1人が言っても。
あ、そう。あの、1位、2位、3位しかいないからね。
1位、3位。みんなメダルもらえてる状態。
そうそうそう。
いいじゃん、みたいな話ね。
MVK は、クリンチさんにね。
ありがとうございます。
まあ、今後も引き続き皆さんには、3桁の間10もですね、ぜひ、お供をしていただければなというふうに思いますので。
そうですね。
ね。
はい。まあ、これでね、油断せずは、もっと楽しい話題をね、提供できるよう、頑張りたいと。
100回、200回、
はい。
ね。どんどんやっていきますから。
はい。
まあ、ぜひ、今後も、一緒にね、かけられちゃ
う、
盛り上がって、
うん。
行っていただければな、というふうに思っております。
はい。
はい。さあ、そんなわけで今日も、メールをね、たくさんいただきましたけれども、
うん。
そのメールに入る前にですね、今回第100回になりましたので、うん、いよいよ、かけらじ缶バッジの方のプレゼントを、うん、応募の方法をね、皆さんにご紹介したいと思いますけれども。
はい。
まあ、いろいろ考えてですね、どう、皆さんに、お渡ししようかなというふうに思ったんですけれども、
うん。
まあ、あんまり、こう、数も限りがございますので、
うん。
やたらめったらばらまくのも、どうだと、
うん。
いうことになりまして。
ね、僕らもう道歩いてて捨ててあるの嫌ですから、
ね。そうですね。チャリチャリ。捨ててあるみたいな。
バッチが。
それも嫌なので、
うん。
このかけらじバッジに応募する方法はですね、
うん、
皆さんの興味のあるテーマですね。
はい、
まあ、リクエストです、
うん、
テーマリクエストをしていただいて、
うん、
それが採用された方。
そうですね。
まあ、とりあえずは採用された方に、はい、させていただこうかなと思いますが、
うん、
リクエストする際には、リクエストプラス、バッジが欲しいかどうかの有無をですね。
そうですね。
お書きいただいたら、
はい、
そうですね。読まれて、かつ、バッジが欲しいですって書いてくださったっていう条件で、
うん。
てと。
うん。
はい。まあ、その方には、ね、こちらからご連絡させていただいてですね。
はい。
そこから、発送をね、させていただきますので。
はい。
ぜひ、かけらじバッジ欲しい方は、どしどし、皆さんの今気になっていることをね、書いていただければ全然構いませんので。
そうですね。
いや、どうしよう。ないな、そんな提供できるものとか思わずにですね。
うん。
先ほどね、 ドニャンさんが書いていたように、
うん、臓器移植とかでもありましたね、まあ。
そうそうそう。お友達とちょっと話せないけど興味あるなっていうようなことをですね、ぜひ送っていただければなというふうに思っております。
はい。
はい。そんな、お便りを送る方法ですけれども、
はい。
駆け上がりラジオですよね。駆け上がりラジオではですね、
はい。
ツイッターのダイレクトメッセージ、E メールにて、メッセージ募集しております。
うん。
ツイッターの ID は、かけらじ、E メールはかけらじ、アットマーク、gmail.com、もしくは、かけらじ、アットマーク、yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、そして、今月のお題に対する回答など、お便りを送りいただければと思います。
はい、
そして、その先ほど言った通りですね、缶バッジの欲しい方は、取り上げてほしい特集テーマに、
うん、
缶バッジが欲しいですという旨をつけて書いていただければ幸いです。
はい。
はい。まあそんなわけで第100回やってまいりましたけれどもね。
うん、終わりますか？
終わりましょうかね。
終わります？
長丁場やってまいりましたので。そうです
ね。結構長いですよ、これ。
結構長い。
これ多分、そう。一応飛ばして、本編は飛ばして収録してますけど。う
ん、
本編、うん、
やばい
よ。っていうくらい長い、
ね。本編なくても収録時間結構いってるもんね。
いってるね。多分これ、うとうとしながら聞いてると思いますんで。
は
い、ということで。
缶バッジ、応募してね、みんな。
缶バッジ、いいですよ、あれ。ツルツルして、ね、小さくて可愛いしね。
そう、あの、3人でね、分配したんです。
はい。
うん、30個ずつ。
うん。前のキーホルダーよりもさらにいい出来というか、
そうですね。
クオリティが高い、うん、かつコストは安く、いいものができたなっていう、はい、
そうだね。
いい仕事してますね、みたいな感じになってます。
ね、あの、かげらじの特集テーマとか、取り上げているテーマではあまり印象深いのないですけど、グッズに関しては定評があるホネストですから。
自虐ネタ言わなくてもいいですよ、これ。
あれ
三人それぞれがね、
個性が、ね、
そういう特殊技能を持ってるっていう。
個性。
ところです。個性。
まあ、それもぜひ皆さん応募していただければと思います。
はい。
はい。じゃあ、それでは終わっていきますかね。
はい。
そ
うですね。
はい。ということで、まあ、エンディングもこんな音楽になっております。
うん。
第100回お送りしてまいりましたのは、私、ホネスト。
グリーンティーと、
うままでした。
はい。
それでは皆さん、次は第101回お会いしましょう。
さよなら。
ごきげんよう。
さよなら。